本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。ちょっと30分ぐらい遅れちゃってすいませんね。
そうですね、
いろいろとありまして、
あのゲストの予定が
ちょっとね、共通のゲストがいたんですけど、知り合いのゲストが、
はい、
ちょっと急なご用事で無理になってしまい、今日はお客様が2人いらっしゃってます。
そうですね、ありがとうございます。
100回記念ですよ。
100回目ですね。
ね、よくやりましたね。
そうですね。
今日はその30分遅れた理由は、
はい、
あの普段放送で話せないことを喋る時間があるんですけど、それがちょっと白熱してしまい、ただそれはさすがに、
そうですね、
友の会の方でもちょっと喋らないのがいいかな。
ちょっとデリケートすぎて。
でも今日いらっしゃったお客様は聞けたんですよ。
そうですね。
なんてメリットがあるんだろう。
皆
さん次回もぜひ観客席にいらしてください。
はい。
で僕ね、今日ちょっと運が悪くて、
はいはい、
なんかちょっと余計なこと言いそうな日なんですよ。
恐ろしいですね。
うん、まずあのメルカリでね、スツール、スタッキングスツールっていうのを、
はい、
目印用品のやつをね買ったの。
黒い椅子ですか？
うん、
プラスチックの。
ちょっと YouTube の方だけ見れるようにこんな感じの、
はい、
あのスタッキングできて中が空洞になってるのね。
うん、
でこれいいのは荷物とか置いてこうやって置いて、
うんうん、
で座ると結構座り心地がいいんですよ。
うん、
でまあここにお客さんを呼ぶときにちょっと椅子があるといいなと思って、
うん、
この黒っぽいダークグレーのプラスチック製折りたたみスタッキングスツールを4つね、
はい、
売ってたから買ったんですよ。
はいはい、
じゃあ今日届いたのね。
はあ、
あの部屋の方に、自分の住んでる部屋の方に、
ええええ、
で雨の中運んできたんですよ。
ええ
でよく見たら4つ買ったのに2つしかなくてで今メルカリの方に残り2つは届くのですかっていうふうに、あのあ残り 2つ届きました、無事に。で残り2つは別便ですかって問い合わせてみたのね。多分ね別便じゃないんだよね。
忘れちゃった、
間違えて2つの値段だったのに4つって書いちゃったなと思うんだよね。
あ、
今返事が来てるみたいなんで見ていい？
あ、本当に、どうぞどうぞ
そうで、ちょっと待ってね。メルカリは僕気に入ってるんですけど、
はい、
なんかどうしてもそういうトラブルは起こっちゃうんだよね。
あ、
やっぱり。
なんと、どんなですか？
これ読んでいいのかな、
はい、
やっぱり2個の販売のつもりで、
はい、
間違えて4脚って書いちゃったんだって。
じゃあ全然安くないから。
そうで、あの4脚だったらすごい安いんだけど、
はい、
2脚だったら新品もそんな高くないから、
はい、
ちょっと足せば何百円か足せば新品買えたの。
はい、
で返品可能って書いてあるけど、いや返品するのも大変だしわざわざ住んでる西荻窪から電車乗って運んできたんですよ。今手がプルプルしてるのね、あまりにも重かったから、
はいはい、
ここに直に送ればよかったんだけど、メルカリのシステム上できなかったんですよ、それが。
うーん、
でそんな手がプルプル震えてる状態でさっき熱いお茶を出そうとしたら、
うん、
あのここにね、
うん、
すごく綺麗な、僕綺麗だから今日紹介しようと思ってた本なのこれ、
はい、
あの光と死後っていう歌集と、
はい、
傾いた夜空の下でっていう本と、
はい、
まあ、同じデザイナーさんの本なんだけど、素敵な本で汚したくない本だから、このスツールの上にちょっと乗っけてただまんまとお茶をこぼして、
手がプルプルして、
手がプルプルして、
全部スツールから始まってますよ今日の
それで
トラベルは。
しかもそのスツール持ちながら傘さしてきたんだけど、傘袋をねその傘にぶら下げてあるんだけど、
ああ、
あの100円ショップでも売ってる傘袋なんだけど、ちょっと高い1000円ぐらいの買ったんですよ。あのやっぱ1000円ぐらいした方がいい品なのかなと思って、
うんうん、
したらチャックっていうかファスナーが壊れて、
はい、
ファスナー壊れるともうその商品で使えなくなるじゃないですか。
そうですね、
そんな今日ですよ。
ああ、
何もかもが私の
裏面に。いいことありましたよ、ほらこれ。
昨日漫画教室に通って来てくださってる人が、
あ、コーヒーをね、あ、色々お菓子とかもある
じゃない。そうですよ、
ちょっと出してみましょうか。
あ、そう、ちょっとここでここにこう飾ろうと思った。
もうマスの人ではね、差し入れがいっぱいあっていろんないただき物があるんです。あ、手がプルプルしてる。こんな。
これをくださった方は、僕がね、あの漫画教室がないと上京しなくなるから、本当雑談ラジオができないっていうのを聞いて漫画教室に申し込んでくださった人なんですよ。
すごいじゃないですか。わざわざそのためだけに、ね、
そうですよ、まあ、漫画描いてらっしゃる人なんですけど、
なんて心の豊かな人なんだ。
いろんな コーヒーやお菓子の
ありがとうございますコーヒー
ほらほらほらコメダ
のコーヒーだ手がプルプルしてるドラ焼きだ
ほらシルコサンドミニ
あー美味しそう
ねえすごいじゃないですか何ですかこれは
なんだろうコーヒー
よくわからない。
違う、豆だ。
羊羹もある。
米だって名古屋のお店だから、コーヒーについてくる豆があるんです
よ。そうなんだ、羊羹。
名古屋の店って、コーヒーをお借りすると豆もついてくるんだよ、また。お代わりで豆がまた、追加で。
こんな素敵なもの
をありがとうござい
ただきましたよ。ありがとうございます。
本当にそんな温かい心に支えながらもね、手がプルプルですよ。
あとね、昨日漫画教室に初めて来てくださった人は、もともと増野さんのファンで、ロックンロールニュースメーカーから知ってるって言ってましたよ。
あ、すごいレアな人じゃないですか。
女性で。
そうそう、僕ロックンロールニュースメーカーっていう音楽雑誌でデビューしてるんですよね、もう今最近あんまし言わなくなってるけど、別に隠してるわけじゃなくて、スタートが音楽ライターだったんですよ、ね、一番よくインタビューしてたのが立花泉さん改め榊泉さんで、
はあ、
インタビューした中で一番売れたのはミスターチルドレンですね。ミスターツルデンのだからちょっとした裏話とかは結構あるんですけど、ちょっとさすがにそれは今言えないかもしれませんね、はい、
そういうねいいこともありますよと。
まあね
ちっとも嬉しくなさそうですね。
ちょっと間が悪かったですね今日はね。
あ、そう。
まあでも最近どうだったんですか小泉さんの方は。
僕はですね、一昨日が親戚のおばさんが亡くなって、お通夜で昨日の朝告別式だったんですよ、だから昨日松江監督の音楽を早く来て東京で見ようと思って間に合うかなって思って焦ってたんですけど、意外と早く告別式が終わって、まあ、見れたんですよ。あ、映画音楽素晴らしかったですよ。ぜひ皆さん、いろんな件もあるとは思うんですが、
松江監督がプロデューサー
の、そうとってもいい映画でしたので、
その
前松野さん多分好きですよ。
前も言ったけど、音楽のクラウドファンディング的な感じで、トートバッグを買うと、そのトートバッグの代金が音楽の制作に回るっていうので買ったことあるもん、そのトートバッグはちなみに、後に芸人活動してる時に振り回して元相方の本田くんをぶん殴ったトートバッグですよ。そして取っ手が取れましたよ。
音楽のトートバッグで叩いちゃった。
そう、叩いたので、それで取っ手が取れたのを隣の帽子屋さんが、帽子屋さんじゃないカバン屋さんがミシンで直してくださって、それ今日持ってくればよかったな僕人生で人に手を挙げたのそれだけ1回なのね。
トートバッグで人を叩いたけど音楽はまだ見てない。
そう、
ほらこれがね、松江監督の結婚式の時に1000円で売ってて、まあ、ご祝儀の一環として買ったら、
ラジオだから見えないけど、
もうボロボロになっちゃって
本当だ、ラジオだから見えませんけど
7年ぐらい前、
本当だ、音楽のなんか不思議なペラッとしたやつ、
そう、ここに版権がついてたんですよ。昨日これを受付に出したら、うん、んって顔されたんだけど、
チケット買ってたってことなの。さっ
き、そう、だから前売り券ですよこれ。
すごい、前売り券を何年も前に買ってたってこと。
そうなんです。
確かに僕のトートバッグだってさ、芸人活動してた時に持ってたってことはさ、異常な前だよね。
そうなんですよ。だから何年か越しの、やっと完成したんですよ。
よく完成したよね。よくそういうのでさ、結局うやむやになっちゃうじゃない。
でもあれ、クラウドファンディングしてうやむやにしたらちょっとまずいじゃないですか。
そういう人多いよ。
あ、本当。
あとクラウドファンディングで買った商品って結構欠陥商品だったりして、僕買ったことあるのは折りたたみの椅子なんだけど、すぐ壊れたもん、高かった、5000円ぐらいしたのに、まあここにあるけど壊れたやつ、そうで、トートバッグの件は僕本当にすごい怒ることがあって、もう中に荷物入れた状態で、本田君に向かって「お前はつまんねえんだよ」って言ってぐるぐる回してぶん殴ったらしいの。
芸人として一番言ってはいけないような。
それでそれ見てた、もう一人の相方の上田さんは、あんな女みたいな怒り方してる人見たことないっていうような怒り方だったらしいですけど、でもまあ本当に怒ってたんですよ当時は。今となってはそこまで怒ることなかったんだけど、そういう思い出のねトートバッグですよ。
音楽でしたか。
見てみますよ。じゃあ、
ぜひぜひ。多分増野さん好きですよ
ね。だといいんですけどね、今日はでも雑談の回だから、
そうです、
ね、課題本を決めるのと、まああと雑談なんですけど、そういえば、そういえば松井夏樹さんが亡くなったんですよね。
松井夏樹さんってここで占いされてた方ですか。
松井夏樹さんはもともと ほら笑う出産って本がヒットして、
はい、
でその前はもともと橋本治さんのお弟子さんだった漫画家で、ここ今ある、ま、カルメラドロンっていうね、
うん、
橋本治が推薦文書いてる漫画、松井夏樹さんって僕吉祥寺で仕事場を借りてた時期に、借りた仕事場に松井夏樹さん宛ての郵便物が来たことがあって、つまりどういうことかというと松井さんが引き払った仕事場を僕が借りたんですよ。
なるほど。
で松野書店ここの南阿佐ヶ谷で始めた後も、うん、すごいご近所、ここから徒歩2分ぐらいの1分ぐらいのところに、
うんうん、
占いトナカイってお店を始めて、
近くだったんですね。
それで交流があったの、うん、で松野書店って今さこうちゃんと机があったりとか、
うん、
あのこうやってお客さん呼べるような状態だけど、
うん、
当時はもう月に1回も開かないような店だったんですね。
なんかごちゃごちゃでしたね。
ごちゃごちゃだったから、それでそれを改善したのが松井さんのおかげで、僕が占い師の方をで松野書店で占いとかやってみたい方いませんかって提案してみたのね、メールで。したら松井さんすぐにあの声かけてくれて、
うん、
すぐに見学に来てくれて、
うん、
すぐに2人の方が松野書店を定期的に借りてくれることになって、それがきっかけで今みたいにこうちょっと広くなったの。
なるほど。
だからすごい恩人なんですよ。
恩人ですね。
であと僕この机のね、あの小学校の机がこのお店にはいっぱいあるんだけど、うん、それを松井さんに貸してたことがあるのね、
うん、
であげますとか言ってたくせに途中でパス返してくださいとか言って、うん、返してもらったりしたのに、あの全然心よく返してくれたりとか、すごいね面倒見いい人で、僕占ってもらったこともあるんだけど、
うん、
増野さんは何かを作るときよりも、
うん、
何かを壊すときに生きているという実感を感じてしまうタイプだから、
うん、
次壊してしまうんですって言われて、当たってると思う。
結婚とまあ、お笑いのコンビを壊した。
だからそのね、占いってさそんなに僕そこまで丸ごと信じないんだけど、
うん、
多分さいろんなことを総合でさ、まあ、ただ松井さんが僕を見た時の印象とかでも言ってると思うの、
うん、
当たってる気がしたんだよね。何かを壊す時に、確かにだから離婚とか、
はい、
芸人活動やめたりとか、
はい、
うん、なんか
今度は何を壊すんですか、
わからない。だからそこに生きてる実感を味わっちゃうために、
はい、
壊し続けてしまうっていう人がいるんだって。
あ、
怖いでしょ。
怖いですね。
ちょっと気をつけてるの、その松井さんのアドバイスで、そうなんないようにと思って
今。本当雑談ラジオは壊さないでください。
だから本当にそうで、ちょっとそこは気をつけてる、あの、はい、生きてる実感を味わうために壊さないようにしてますよ、いろんなことを。
なるほど。
うん、で松井さんそれでまあお通夜とかの連絡いただいたけど、結局まあ制約があったからお通夜もお葬式も行けなかったんだけど、
うーん、
ただ松井さんってそのお店は閉じたのね、
うん、
あのお子さんがもう大きくなって、
うんうん、
一番下のお子さんも大学卒業で就職決まったから、
うんうん、
お店閉じて、あとはこれからは自分の好きなことをしていきますっていう矢先だったんだよね、病気で亡くなって。
はははは。
ただまあその惜しかったけど、いい人生だといえばすごいいい人生だと思った。
はあ、僕松井夏樹さんは全く存じ上げなかったですね、
うん、あのね面白かったし、あの笑う出産っていうのは育児漫画の元祖っていうか、先駆け的存在だった。ただその最初はその家族一家で旦那さんと子供男の子3人で、
うん、
すごくこう楽しい生活をエッセイに書いてたの、
うん、
ところがある時本当は楽しいように書いてたけど、
うん、
あの大変なことがいっぱいあったので離婚しますってことだったの。それでそのことが炎上したんだよ当時。
なるほど。
ツイッターとかなかったけど、
はい、
あの私たちが騙されてたのですかと、楽しいエッセイだと思ってたのに、
うん、
そんなことになってるとはっていう感じになった時期があったのよ。だからそこはさ、あの結局笑う出産ってそういう結末を迎えた本なんだよね。
そうか、うん、まあでもね僕だってね辛いことは漫画に書かないですよ、
うん、
あの育児エッセイ書いてますけど、
うん、ただそこはさある意味その、
うん、
幸せな生活をしていてそうであってほしいと思っていて、結局は最後まで持ちこたえられなかったっていう意味ではさ、
うん、
まあ、正直ではあると思うのね。あとそんなこと言わなきゃよかったわけじゃない、
う
ん、
そうですね、
実は無理してましたとかって言わなくてもいいのに、
うん、
言うってところに正直さを感じて、
うん、
ただ松江さんの場合多分お子さんたちとそのお父さん会ってないと思うから、
はい、
僕は逆のポジションだったから、そんな僕にも優しくしてくださる人だったので、なんか複雑な思いでしたけど ね、
そうですね。
その店もよくいらしてくださったし、なんならその結局 2人の占い師の方たちは旅立ってしまって、うん、そのうちの太いなんて高円寺で淡いもの屋っていうお店を今始めてしまって、
はい、
だからもうその商店で毎週木曜日やってたんだけどやんなくなったのね。だから独立しちゃったわけですよ。
そうですね、
だから本当はまた占い師の方でもし来たい方がいたら定期的に使ってほしいと思ってて、
はい、
それをちょっとずずしげるご紹介いただけないかって言おうと思ってた矢先だったんだよね。
そうか、
ただまあちょっと入院体の具合が悪いって聞いてたからちょっとずずしすぎかなと思って、
そうですね、う
ん、ちょっと様子見てたんだけど、
あ、
だから今聞いてる方でもし占い師の方で、
うん、
あのここ占いに向いてるスペースだと思わない、このぐらいのポジションで、
うん、
占いか指圧マッサージに向いてると思うんだよね。
なるほど。
でそれでもう毎日じゃなくて週に1回だったらやれますって人がいたら、
うん、
割と比較的格安だと思うので場所代みたいな感じで、
はい、
まあ、僕が混じってイベントにしてもいいと思うし、なんかそうね、うまいこと工夫して、まあ、基本的には友人に使っていただくようにしてるんだけど今のこの店は、友人になってほしいなって気がしますね。
なるほど、
はい、
僕のね亡くなったおばさんは93歳だったのであんまり悲しくない明るい雰囲気のお葬式でした。
それは良かったですね。
そうですね、
大往生ってことでしょ。
そうなんですよ、
いい人生、
もう介護も全然誰もしないまま、
うん、
急死で亡くなって、
あのアロエを育てるのが上手で、なんかおせんべいかなんかおまんじゅうかなんかを食べたおばあちゃんでしょ。
それはうちの直の祖母ですよ。
あ、違うおばあちゃんか。
そう、
ごめんなさい、
祖母は 100歳。
あ、そうなんだ。
そんでね、その日の朝子供を保育園に預けるときに礼服着て革靴履いて連れてったんですよ、
うん、
その時いつもみたいに足をこうすり合わせて靴を脱いでたんですけど、革靴だからツルツル滑って脱げなかったんですよね、
うんうんうん、
で玄関でこう片足立ちになって外してたらよろめいて尻もちついちゃったんですよ、
うん、
すっごい恥ずかしくて、
うん、
で下の子連れてほらほら教室行くよっつって行こう行こう行こうって、で僕はもう先導して行ったんですよ、
うんうん、
したら後ろから大丈夫大丈夫大丈夫ってすっごいずっと言いながらついてきて、
うん、
困りました。
可愛いじゃないですか。
こっちは恥ずかしいから逃げ出してるのに、
ただの可愛い話じゃないですか。
そうですね、最近覚えた言葉がそれなんですよ。言いたくてしょうがない、
大丈夫って言葉を。いいな、そういう言葉を覚えたばかりの子供が言いたがるみたいなことって、
はい、
憧れだったな
っていう。失礼しました。
本当に、あ、いいな、ね、もう僕の息子、会えてない息子は今年成人式&、はい、もう2月末で20歳になりますよ。
はあ、20歳。
そう、この話は友の会でも話せないことなので、
なるほど、
ここで止めときますけど、
そうしましょう、
まあ、いつか彼、まあ、もうそんななったら向こうから会いに来たかったら会うだろうし、そうじゃなかったら会わないと思うから、
うん
うん、でもこの間ちょっと僕の入ってる漢方の保険があるんですけど、うん、その保険の僕が万一のことがあった時の名義を息子にしといたから、
うん、
まあ、息子これ聞いてないだろうけど、
ええ、
もしこれ聞いてる息子と連絡を取れる人がいたら、
うん、
マスノが死んだら、
うん、
漢方に手続きすればちょっとはお金が入るよと、
はい、
伝われ、
いいこと、いいことじゃないですか。
はい、そんな感じだったかな。
そうですね、
最近は。まあでもなんか僕今年やっと今年の抱負を考え始めたんですよ。
いや、もう1月も終わりだというのに。
そう、それで今ツイッターに次々と、
はい、
今年やりたいことを書いてるところなんで、
もう1ヶ月終わっちゃいますよ、
うん、でもまあそんなもんじゃないですか、人々の気持ちって。でだからやらなきゃいけないと思ってることは、本当今まで僕自費出版を避けてきたんだけど、商業出版にこう誇りを持っていたから、
はいはいはい、
これからは手作りの本も作って、
うん、
自費出版 もうそんなに嫌がらないようにやってみるかなっていうのが今のちょっと今年の目標。
僕は全然嫌じゃないんですけど、ただ面倒くさくてなかなかできない。
面倒くさいよね、そう、あと古本を今まで僕売るのが苦手で、
はい、
いろんな言い訳しながら売ってない体で売ってたんだけど、
うん、
もう普通に売ることにしました。 そうでもないと、マスノフ店は、はい、とりあえずマスノフ店はあと1年は続けようと思ってて、もうね、そんな余計なこと、余裕なこと言ってる場合じゃなくなったので、
はいはいはい、
イベントももっとやりますし、はい、もし、ここ、ちょっと興味もある方は、どんどん活用してほしいと思ってるんで、
はい、
ぜひ来てくださいね。この間も古本市やったんですよ、作家の方何人かで。
へえ、いいですね。
あとは、もっと YouTuber になるっていうのが今年の目標で、
もっと YouTuber になる、
小泉さん以外の方ともやる番組はチャンネル変えてやってみたいとか、
はい、
まあ、あと一人で喋るべきかもしれないんで、一、はい、人での放送もやろうと思っています。
はい、
他にもいろいろ書いてあるので、まあ、僕のツイートをたどっていただくと、今単価トートバッグを作ろうとか、
はい、
まあ、いろんなことを考え中であります。
はい、
小泉さんのそのデビュー作品集とかは作んないんですか？
全然そんな気はさらさらないですね。
見せてくださいよ、読む
だけ。やだよ、恥ずかしいから。
そんなに恥ずかしいんですか？
恥ずかしいっすよ。
そこまで大島由美子の作りなの？は
い
は
い、いや、もう稚拙で。
あ、下手だから。
そう。
絵柄も今と違うんですか？
あんま基本変わってないかもしれないですけど、自分が見てもこりゃひどいって思う。
で、漫画家さんがいいのはそこですよね。うん、漫画家さんってデビュー作はそんなに良くなくても、うん、どんどん上手になっていくじゃないですか。
そうですね。だから、デビュー作は単行本の方じゃないですかね。う
ん、だから、単価とかって、うん、デビュー作が一番いいって人いっぱいいて、うん、どんどんダメになっていくんですよ。
どんどんダメになっちゃう。
辛い。美しさがなくなり、輝きが失われていき、そのテクニックでごまかそうとしてあがくっていう人生が始まっていくんですよ。
きゃー。
地獄でしょ。
そうですね。他のことやった方がいいですね。
で、結局みんな、本当は最初のデビュー作が良かったなと、心の中で思いながらも、うん、ずっと読み続けてしまうというのが歌人ですよ。
昔の、あの与謝野敦子とかもそうなんですか？
うん、そこまでいくとちょっと次元が違うんだけど、はい、でも本当言うと例えば石川啄木だって、あの生きてる時に出した歌集の方が良くて、
うん、
死ぬ直前に友人たちがあの編集してあげて死んでから出た本があるんだけど、うん、そっちはやっぱりちょっとね、なんか良くないの。僕石川君っていう本で啄木のこと書いたんですけど、
はい、
やっぱし最初のデビュー作のあの一躍の砂っていう方の短歌だけを取り上げて、
うん、
死んでから出た方はほぼ無視したもん、うんうん、だつまんないんだもん、死んでから出た方、特に死んでから出た方って悲しき玩具っていうのね、
はい、
何そのセンチメンタルのタイトル、
あ、
悲しき玩具だよ。
そうですね。
啄木はそんなこと言う人じゃなかったわけ。
そうなんですか。誰かが勝手につけたんですか、うん、
だから亡くなったことを悼んだ友人たちがつけたのね。そんなね、そこまでの人じゃないわけ。拓海はもうちょっと面白みになる人だから、ダサいと思ってるんですよ。
なるほど、うん、最近ね、そんな映画を見ましたよ。
何ですか？
ラストレターです。
見ましたよ、僕も。
どうでした？
小泉さんの感想から聞こうかな。
あ、僕ね、すごい良かったです。
僕ね、すごくいいところと、うんと思うところが半々だった、うん、
あ、僕はね、まあ、それ あのね、正直言うと主演松たか子じゃないですか、
うん、
松たか子のパートは、まあ、大して面白くない。
そうね、あの、いや、でもさ、僕の印象は、
うん、
岩井俊二監督の映画なんだけど、うん、まず岩井俊二の好きな俳優、過去に出た俳優勢ぞろいじゃない。
そうですね、
あの中山美穂出てるし、
はい、
豊川悦司も出てるし、
はいはい、
で有名な人ばっかり出てきて、一人だけそんなに有名じゃない 森さんっていうの。
あ、新しい、あ、若い女の子ですよね。
あの子なんていうの？森七菜
さんっていうの。七菜って読むのかな。
七菜っていうの？
わかんないです。
ちょっと待って、七菜じゃないの？
七菜って読むのかな。七に、ナッパの菜ですよね。
そう。あ、出てきた。読み方は森七菜さんだった。
七菜さんなんだ。
2001年生まれだって。なんか僕の息子よりも年下じゃないですか。
そうですね。森七菜さん可愛かったですよ。
そうで、森七菜さんが割とそんなに有名じゃないけど、
うん、
抜擢された人で、
うん、
あとほぼ全員有名人じゃない。
そうですね。
だからメジャー映画だからしょうがないんだけど、 ほら小泉さんがまだ見てないけど、僕が見てほしいと思ってる、はい、杉田教師監督の控えの歌って映画は、はいはい、ほぼみんなそんなに知られてない、俳優さんとかで、まあ、活躍はされてきたけど知られてない方たちなのね、でそっちの方が僕はやっぱのめり込みやすくて、はい、やっぱあまりにも有名だからさ、
はいはい、
どの人も
これはね、でも有名なところが逆手にとっていい部分がすごいあるんですよ。
でも悪かったかっていうとすごいいいんだよね。
あのね、福山雅治といえば、うん、もうスーパースターもスーパースターのスーパーセレブの最果てみたいな人じゃないですか。
ちょっとそれが情けない役なんだよね。
それと豊悦と中山美穂が貧困層なんですよ、
う
ん
う
ん、
そう。でもそれは面白いよね。
ゾクゾクするわ。
でもさ、でもね、僕それで思ったのはさ、うん、福山雅治がさ、どんなに売れない作家役やってもさ、うん、なんかかっこよくなかった。
でもね、で何年前ですか、一冊本出した
の。一冊だけ本出したんだ
よね。一冊だけ何年前、20年前ぐらい、うん、俺らと同じだから50ぐらいのはずじゃないですか、うん、福山さん実際ため年ですよ、
うん、僕たちとね。
そうだから大学で出た直後ぐらいに書いた本がだ20、30年近く前ですよ、
うん、
を一冊出しただけなのに小説家って名刺に書いて人に配って歩いてんですよ。うわー、痛いやつ。
いや、うんとさ、あの、で僕が思ったのはね、あのさ、岩井俊二さんってさ、
うん、
とっても演出とか素敵だからさ、うん、あと風景も綺麗じゃない。
素晴らしかったですね。
みんな可愛かったり綺麗だったりかっこよかったりするからさ、つい見ちゃうんだけど、実は脚本がちょっと下手なんじゃないかと思ってきた。
そこが面白い。
いや、小泉さんがやってる小泉糖質でプランをチェックしたら、ちょっと直した方がいいとこあると思うの。
そうかもしれない。
例えば、ほら、あの、なんだっけ、さっきのヒロインの人、松高子さんがさ、
はい、
作家の人のこと知らないじゃない。
あ、そうですね。
でもさ、図書館司書みたいな仕事してるじゃない。
そうですよね。
そこはどうなの？そんなにそこまで無名だったってこと、作家が。
まあヒットはしなかったじゃないですか。でもさ、
自分がちょっと好きだった男の人だったわけじゃない。
うんうんうん、
ちょっと好きだった男の人で、うん、因縁があるような人の小説なのに、うん、しかもお姉さんの名前をそのまま使ったタイトルの、うん、なんだっけ、あのお姉さんと同じ名前の小説なんだよね。
ね、美咲。
そう。そんなことがあったときに知らないってことあり得る？
ちょっと不自然かもしれないですけど、
僕そこ
で
とぼけてるのかと思ったもん。見ててこれがとぼけてて、うん、本当は知ってるのにあの知らないふりしてるって演技かと思ってずっと見ちゃった、
うん、
とか。
そこね、僕ノーマークでした。
あ、そうでね、岩井俊二監督ってさ、それこそラブレターって有名じゃない。
ラブレターはね、昔見たけど大して面白くなかった印象がありますよ。
で、まあ、ラブレターっていうのもちょっと感じはいい映画なんだけど、うん、
これでもラブレターの続編扱いなんですよね、うん、
でラブレターでも矛盾があったのは、
うん、
藤井五木って人物が出てきて、うん、男の子と女の子で同姓同名なのね、
うん、
クラスメイトかなんか、うんうん、そんな人がさ過去にいたらさ絶対忘れないと思わない、
うん、
小泉智弘って人がいたら、
うん、そうですね。
それをさ忘れてるって説得なわけ。
あ、
それはないよと思った僕。
なるほど。
だからそこの辺がちょっと、
うん、雑。
誰か言ってあげればいいじゃない、そんなちょっとしたこと、
うんうん、
プロデューサーがさ今回川村元気さんなんだけど、うん、川村元気さんってほら君の名はとかのプロデューサーの、
そうですね、
あんまりそういう整合性気にしない人なのかな。
気にしない人じゃないですかね。
誰か一人さ、そんなさちょっとしたことじゃない、そんなのさ理由を言えばいいじゃない。例えば、
うん、
私図書館人なのに恥ずかしいとか一言あればさ、
うん、
あ、そうかと思うじゃない、
うん、
で僕カメラを止めるのが好きなのは、うん、そういうことが一個もない映画だったの僕にとっては、
うんうん、
あのなんか気になるとちゃんとうまくフォローが入るの、
うんうん、
それがないんだよね。
なるほど。
でも可愛かったし、
うん、
あのよくできてる構造だったじゃない。
僕がね気になったのはね、豊川悦司が福山と飲みに行くじゃないですか。
あ、すごかったね。
あのちょっとすごいクズっぷりがむちゃくちゃかっこいいんですよ、色気があって。
そう、僕そこを思った。豊川悦司がすごいよね。あの一瞬の登場なんだけど、
うん、
あの映画です一番輝いてるのは豊川悦司だよね。
あ、そうですね。
で腕とか太くてさ、うん、なんかさ暴力男っぽいんだよね。
ド型なんですよね、 DV 男みた
いな。そう、それがさ、あのすごい僕はちょっと思ったのはさ、言葉で全て感情を言うじゃないあの人たち、
うんうん、
そこまで言うかなと思ったんだけど、
そこがちょ変なんですよ。
そう、変だよね。
あのね、豊悦が
本結局読んでたんでしたっけ。
なんかさ、その作家に対して嫌味を言うんだよね。
嫌味を言うんですよ。
お前の人生なんてさって言うんだよね。
もう一冊俺を主役にして書けみたいなこと言ってたじゃないですか。
なんかそんなにネタバレしていいのかな、この映画について。
あとで友の会にします。
うん、そうね。
ちょっと
ここくらいまではね、
こっから先言いたい。
そうだね、ここくらいまでは多分ネタバレじゃないの。
ない。
あのこの映画はまず本当に見どころは手紙のやり取りが始まるんだよね、
うん、
でその手紙のことはちょっと前回の昔のラブレッターにちょっと近くて、うんうんうん、ある手紙が意外なことで人に届くっていうことが切り口になってる、
うんうん、そうだから、あ、そういうなんか言っちゃ悪いけど緩いやつかって思ってたんですよ、うん、途中まで。
これはじゃあ殿の会に
そうしましょう。ところが後半
ごめんなさいね、
すごい
僕はでもすごくいいとこもあって、うん、すごく夢中で見たんだけど、うんうん、やっぱりそのあることがあるし、たった一つのことが気になって、
うん、
さっき言ったことじゃないところでね、そのせいで悲しい気持ちで終わった。
なるほど。
そこは後で言いますね。
僕はね、いろいろその松たか子パートの眠たいところは正直どうでもよかったんですけど、
でも魅力的だったじゃない松たか子。
僕松たか子はあんま魅力を感じたことないんですよ。
うん、僕ね、やっぱ福山はどんなに情けない役やっても背中がかっこいいなと思っちゃった。
かっこいいですね。
うん、
そうだからね、ゾクゾクする福山雅治が、まあ、あのすごいスーパースターでラジオも僕大好きでずっと聞いてたんですけど、うん、一歩間違ったら我々の身近な存在足りえた人生もあるのではないかっていうような、まあ
ね、そうね。でもさ、ほら演技力で言えばさ、うん、林遣都さんとかはさ、うん、本当にモテないように見えるじゃない。
そうですね。
だからその演技力に比べたらさ、うん、あの福山さんはやっぱスターだからさ、
はい、
後ろ姿もかっこよく背中丸めてもかっこいいからそれはちょっとスターのちょっと弊害だったと思うよ。ただまあ別にかっこよくてもいいんだけど、
うん、
まあその後は続きは友の会で、
はい、
こんなこと言ってるから友の会が始まらない方が良かったって人がいた。
あ、そうですか
すぐ消されちゃったんだけど、
うん、
なんか友の会がないかった時の方が、
うん、
なんか面白かったみたいなことを、
これは申し訳ない、
書いてる方がね。
まあでもね、ネタバレをしない配慮でもあるわけですよ。
そう、それもそうだし、あとやっぱ能動的に聞いてくれる方を大事にしたい気持ちもあって、でも別にこの無料のだけ聞いてくださっても全然いいと思うんですけど、まあちょっと踏み込んだ話をするときにね。
そうですね、
あの僕やっぱり人って、
うん、
別に嘘をついてなくてもこの場では言えるけどとか、うん、この人には言えるけどってことはあると思ってるから、
はい、
そんなにありとらえる場所で全く同じことを言うのは逆に嘘じゃないかと思うようになってきたので、
うん、
そこはちょっとご容赦いただきたいですね、
うん、
あと僕ね、エゴサーチをもうねワンタッチでできるのね。だから消したとしても残っちゃうんだよねごめんなさいね、その、あの残ってます。だからその方 の、 あの一度書いて消したやつも、あの僕のその特殊な道具によって捕獲されてしまってるんで。
なるほど、恐ろしいですね。
残念ながら一度書いちゃうとね、僕が読んじゃいます。
増野さんはエゴサーチを見逃しません。
ごめんなさいね、どんな間違い立ちで書いても見逃しません。カタカナでもひらがなでも気づいちゃいますんでごめんなさい。はい、じゃあ課題本考える。あ、そういえば僕漫画読んだよ、ほら、あの、
あ、あれですか、演劇少女佳代子ですか。
そうそうそう、面白かった。
面白かったね。
これにしましょうか。
あと小口さんがゲストで頼んだら来てくれそうな感じしますよ。
本当、あれ、それ僕今日持ってきたつもりで忘れたかな。
ああ、僕ね下巻読んだけど上巻から通してね読んでないから一回通しで読みたいなって思ってたんですよ。
あ、本当、僕もそう思った。
ええー、
あのまあちょっとラジオでは見えませんけど YouTube の方だと見せるけどこんな感じ、演劇少女佳代子さんっていう、
僕あの推薦の帯書かせていただいております、
うん、3話余計だった。演劇少女佳代子、
はい、
下巻なんていうものこの下の魚、
小口敏子さんじゃないですか。
小口敏子さんっていう、
ね、あ、でも違うかもしれない。
ちょっと待ってね、違う、大口だ。
大口でしたか。
大口豊子だよ全然違うじゃないか。
何もかも間違ってました。
知り合いなのに大口豊子さんでしたよ、ね、
本人にもね小口さんって呼んでた気がしますよ。
ダメ、大口さんですよ小泉友の推薦ですよ。
はい、
でも推薦してます。なんかさ、ちょっと不思議な漫画だった、あのこういう風に書くんだっていうちょっとこう再起を感じる、
はい、
不思議な漫画でしたよ。
あ、でもねずっとアックスのストーリー漫画じゃ一番楽しみでしたよ。終わって悲しい。
ね。
うん。
そうだな。あとどうしましょうか、ノンフィクションの方
は。ノンフィクションどうしましょうかね。
僕一応それまだ読んでないので強く進みにくくて、はい、もしかしたら小宮さんが過去に読んだあの似たタイトルの別の本の方がいいのかもしれないけど、一人で生きてる。
はあ、タレント本ですね。
一人で生きていくってなんかさ、前一人をバカにするなみたいなさ、恵比寿さんの本のこと言ってませんでした？
ああ、それでもね、ファーさんとだいぶ被るから、うん、あの時喋ったんでもういいですよ。
なんか僕ヒロシさんって、オトルヒットショーに出た時に隣後ろの席かなんかだったのね、
うん、
で楽屋で話したら、
うんうん、
いや俺はもう芸能界に向いてないんですよって言ってて、
うん、
本当なのかなと思ってたの、
うん、
そしたらこれ読むと確かに本当に芸能界に向いてない感じのことが書いてあって、
うん、
今 YouTuber とって成功してて、
キャンプを一人でするんですよね。
キャンプしててただ黙ってキャンプしてるような映像なんだよ、でもそれですごく成功してるっていうのを、で僕今 YouTuber にもっとなりたいから YouTuber 本いっぱい読んでるんですよ。
ははは。
それでまあどれかっていうとこのヒロシさんに好感持ってるから、あと自分に近いのはこの人かな、もっとね炎上商法をやってる人とか、
はい、
いろんなの読んでるんですけど、やっぱちょっと参考にならないんですよ自分の場合と。
なるほど。
ちょっとこのひろしさんの本はちょっとまだ読んでないの全部は。
キャンプのこと書いてます、
ちょっと出てくる。
ああ、
ちょっと見出し、あの込み出し読むと面白そうなんだよ。
はい、僕ね、あのひろしさんがね、伊集院さんの伊集院光とラジオとっていう番組でゲスト出たの聞いたらすごいあの面白かったんですよ、
うん、
それでキャンプのことすごい話してて、
うん、
でもね YouTube を見なきゃいけないのが、僕 YouTube 見ないんで、ま
あ、YouTube そんな見なくても、あの自分のケースのことを淡々と書いた、まあ喋ったものをまとめたものかもしれないけど、
うん、
本みたいだよ。ただそんなに固執してないから、
うんうん、
あのもし小泉さんがノンフィクションでこれっていうのがあったら、
いや僕ね今何にも安倍一茂さんの
読むのが
オーガニズムがいよいよあと100ページぐらいのところまで来てそれしか読んでない。
そうなのか。
そう、あ、いいっすね。あの、ひろしさんが山を買ったらしいですよ、ラジオに話し
ちゃって。あれで
自分がキャンプするように。
すごいじゃないですか。
そうなんですよ。
なんでそんなこと知ってるんですか？
ラジオで話したんですよ。
そうなのか。いや、ひろしさんって、なんか、僕、その、さんま御殿で会った時にね、
はい、
あんまりこう、なんて言うんだろう、話しかけてくれる人がちょっと3人ぐらいいたの。
へえ。
でそのうちの人が広瀬さんだったの。
はあ。
でまあ本とかの方に行きたいって言ってたから、当時は。
はあ。
ちょっとそんなの出版社を紹介しますけど、別に広瀬さんだったらどこでも出せるでしょうみたいなこと言って、
うん、
別れたんですよね。
うーん。
でね、ちなみにさんま御殿のことで言うとね、
うん、
今日のエゴサーチコーナーですけど、
うん、
今日のエゴサーチ、とびっこさんって人がツイッターでね、まずの小内がさんま御殿に出て面白文化人として爪痕残そうとして必死になって鬼人ぶった回があった気がする、
うん、
あれが俺の見た夢じゃなくて事実なら本人に見せつけたいっていうツイートを、
はい、
1月26日にしてくださってるんだけど、多分とびっこさんは僕のことをあのちゃんとした人と思いすぎてるんだよ。
本当だ。
別に僕さんま御殿で爪痕残そうと必死になって鬼人ぶった回って言ってるけど、
うん、
別に必死になって鬼人ぶってなくてああなんだから。
必死にはなってたけど素ですよね。
うん、でただ確かに僕テレビって緊張しないんだけど、さんま御殿は一番緊張はしたんだけど、別に普通があれだし、そもそも僕もっと他のテレビではもっと変だったり、例えば個人に夢中とかの司会やった時はあまりにも元気がないので、増野浩二の天才元気がないテレビっていうタイトルで YouTube に勝手に載せられたこともあるのね、
うん、
あと本人に見せつけたいって言うけど、別に僕黒歴史と思ってないんですよ、あのことを。
むしろ見せつけられたら増野さんが嫌がるとでも思ってるんですか？
ツイッターのアカウントでもさんま御殿で踊るヒット賞をもらったことを書いてるぐらいだから、むしろ誇りに思ってるのね、
はい、
だからこの人は僕のことをちょっとちゃんとした文化人と思いすぎてるんだという気持ちになって、
うん、
ちょっとごめんなさいって気持ちになりました、
うん、
ごめんなさい、そんな立派な歌人でなくてって昨日のメルマガ日記にも書きました。
はい。
でもそんな風にそこまで期待されてたのかなと思ってね、別にこの人は悪口と思ってないと思うし、
はい、
あの僕も別にそうは受け止めなかったけど、
うん、
僕はさんま御殿に出たことは全然今見ても別に何も思わないし、
うん、
このラジオだってちゃんと聞き返して、うん、自分の変なおしゃべりをちゃんと聞き返して反省してるぐらいなので、あなたが思うような人間ではないですよ。
そうですね、
はい、
増野さんに何かを見せつけて恥ずかしがらせたかったら何がいいんでしょうね
何を考えてるんですか
いや、とびっこさんのそのね意地悪な気持ちを満たすにはどうしたら、うん、
僕でもほら最初に出たテレビがさ、あの元気が出るテレビだったのね。
すごいですね。
でそれも、まあ、半分やらせで、短歌雑誌の編集長から依頼が来たんだけど、うん、失恋した男が海辺で短歌を読むっていう役だったんだよ。でも僕自分の短歌を読みたかったから、うん、ちゃんとテレビで伝えたかったので堂々と出ましたよ、
うんうんうん、
っていうことがデビューだったのね。
失恋したのはあんま関係なく、
だって失恋してなかったもん。
そうですよね。
で実際こんなこと言っちゃうと怒られちゃうのかもしれないけど、うん、ほぼ仕込みだったの。
まあ今となっては大丈夫でしょ
う。ヤンキーとかチーマーとか、うん、いろんな人が出てたんだけど、うん、みんな事務所所属してて、かっこいいの。ヤンキーやチーマーかっこいいから、
うんうん、
失恋しなそうな人たちなの、
うん、
で僕その日ロケに遅刻してって、うん、ロケバスに寝坊して遅刻して、うん、電車で僕だけ向かったのねそれで現地で若者たちと一緒に、まあ、当時23ぐらいかな僕も、
はい、
話してたら、まあ、みんな仕込みだったんだけど、なぜかみんなブランキ
ー・
ジェット・シティのファンで、で僕も当時音楽ライターとかやってたから、うんうん、ちょっと、
うん、
ブランキー・ジェット・シティの、うんことをみんなで話してみんなで歌ってロケバスが楽しかったっていう思い出があるの。
悪い人たち歌ったんですか？
うん、それも歌ったし、23年もうちょっと後だったかもしれない。でそれでね、まあ、放送もされたんですけど、
うん、
恋の周波数57577みたいなひどいタイトルをつけられて、
うんうん、
でその時の映像って持ってなくて本当に見たいもん。
へー、
それ恥ずかしい映像かもしれないけど、うん、僕恥じてないから堂々と出たので、ちょっとやらせに加担したことに関してはちょっとじくじたる思いがありますけど、楽しかったしね撮影も。
そのじゃあさっきの人を恥ずかしがらせる方法はない？
うん、だからそんな番組でさえも僕が見たいぐらいだから、うん、何が恥ずかしいだろうか。
お手上げですね。
いやもちろん自分だって、でもみんなと違うかも恥ずかしいと思うところがみんなが思う松野がこういうこと恥ずかしいと思ってるだろうっていうのは大抵的外れで、
うん、
痛くない腹を探られるってあるじゃない、うんうん、それ、
うん、
僕痛くない腹を探られることに関しては、うん、子供の時からずっと考えてて、うん、なんで人はみんな痛くない腹を探るんだろうと。
あ、
それが僕の物を書く動機になったんだよ。
あ、
僕が物書きになったのはみんなが痛くない腹を探るのはなぜだろうと思ったからです。
例えばどういうことですか？
増野さん、増野君こういうことを思ってるでしょうとか言うの。
あ、
でも思ってないわけ。逆にその人がそういうふうに思ってるっていうふうに僕を想像したことに心が汚いなと思っちゃうわけ、
うん、
もうそれをテーマにして書いた小説が僕は運動音痴っていう、
なるほど、
主演者文庫で出した本がありますので、
はい、
その中に主人公の友達が書いた詩として、その痛くない腹を探られることが詩になってますので、ぜひそれ読んでほしいですね。
わかりました。じゃあ、はい、フィクションは一人で生きていく。ヒロ
シ。します？
いいですよ。
じゃあちょっと、そうしてみましょう。
ヒロシさんの本です。
すぐ読める気がするので、ちょっと僕、昔は積んどくっていうことがわかんなくて、
はい、
普通買ったら読むだろうと思ってたんです、子供の時は。
はいはいはいはい、
今はもう買っても読めない本ばっかしだし、
そうですね。
この間僕、古本イベントやった時に、作家の方たちが、来てくれて、
はい、
僕の本とか買ってくださったのね。でもそれ今思えばお金を受け取らずに、うん、その人たちの本と交換してもらえばよかったよね、
うん、そうですね。
でそのこと今すごく悔やんでて、
うん
うん、なんかそれもなんか買ったりお互い買い合うのもちょっと変だなと思ったりとか、
はあ、
頭が気が回らなかったんですよね。
そうですね。
でも買ったりもらったりしたところですぐ読めないと思っちゃって、
うん、
ちょっと遠慮してるうちに結局その方たちは帰っていってしまったんだけど、
うんうん、
そういう時のね瞬発的な判断がいつも弱いな、
うん、まあ、いろんなことがね人と会うと一度に頭の中を駆け巡ったりしますので、
うん、そうなんですよ。だから楽しい古本イベントだったんだけど、
程
よくお客さんがいらして平日なのに。
お、よかったですね。
そうだけど結局そういうことでくよくよしてますよ。
はい、
あと僕ちょっと事情があって、本をね、マソン書店に置いてなかった本っていうか、読みたくて自分の部屋に置いてた本をちょっと今日引っ張り出してきたんだけど、
はい。
まあこれはちょっと、
さっき
水がかかっちゃったやつで、すごいかっこいい、犬の背中だっていうね。
はあ、これは新しい本ではなかったんですか？
ちょっと前の、1年ぐらい前の本で、今ちょっとこのデザイナーさんに興味があって、YouTube の方だけでは写せるので写しておきますね。
はい。
単純に綺麗な本で、まあ、その書店じゃないところに置いてあったのに、ずっと、部屋にしまい込んでたっていうお詫びで今写してるって感じ。
一応でもタイトルと作者名ぐらい言ったらどうですか？
そうですね。今手元に持ってるのは、岩倉文也さんっていう人の、傾いた夜空の下でっていう、人短歌と文章が混ぜこぜになってる、まあ、寺山修司みたいな感じの、本なんですよ。でこのデザイナーさんって結構なんかすごい実験的なことをするんだけど普段は、
はい、
この人の場合は新人だったからとてもオーソドックスな、なんかまっすぐな感じのデザインになってるんですよね。でちょっとこう帯とかが幅広で、割と暗い感じの、でも内容もちょっと思春期の話なので、すごい似合った本なんで。
なんかあれですね、焼き物みたいな本ですね。
うん、そうなんですよ。で、まあ文字組みがちょっと凝ってるのが特徴のデザイナーさんなんだけど、まあそういえば僕、岩倉さんの本って紹介したことなかったなと思ったのと、あとこの同じデザイナーのこの吉田さんっていうね、この人って下の名前なんて言うんだろう。
そのタイトルと作者名は？
ちょっと待ってね。吉田さんって下の名前なんて言うんだろう。吉田康弘さんだ。吉田康弘さんの光と死後っていうかっこいいプラスチックのジャケットがついた。
光と死後。
うん。で、背表紙がこんな変わった閉じ方してるの。
へ
ぇ。で、なんか中のデザインもちょっとこう、すごい開きが良い閉じ方でかっこいい本、
はい、
で絶対濡らしたくないと思ってたのに濡らしてしまったです。
幸いプラスチックのカバーだから
ちょっとはそんなにね汚れようにはならなかった、あと僕今宮崎トムさんの、トムのダイエット手帳っていう、宮崎トムさんのイベントとか大人計画のサイトとかで買えるのかな、もう売り切れかもしれないけど、これ読み返してて、
これはダイエットの記録が書いてあるんですか？
そう、松尾鈴木さんに役柄上痩せろって言われたのかな。
は
で僕今ちょっと甘いにも整骨院に行き過ぎてるから、代わりにプールに行こうと思ってて、筋トレはどうせ僕続かないのね、今日だってツール運んだだけで手がプルプルだから、毎日スツール運んでたら腕強くなるかもしれないですね。トイレツぐらいね。
そうですね。
でもまあちょっとできることからやろうと思って、プールはちっちゃいとこから行ってたので、まあプールで泳ぐことをやってみようと思っています。
気持ちが良さそうですね。
で、今年はだから、そんなに僕別に太ってもないんだけど、運動はあまりにもしてなかったので、泳ぐことで腰痛が少し軽減しないかなっていうのを期待して、あと健康に気を使って今ビフィデス菌の入ったヨーグルトの食べ始めたりとかしていますよ。
はい。
小泉さんは？
抱負ですか？
抱
負。
抱負というか告知とか。
告知。まあね、なんか去年ずっとランニングをしてるんですけど、新潟マラソンが台風で出れなかったのがすごいショックで、去年だから一回もマラソン出らんなかったんですよ、ハーフマラソンは出たんですけど、だからもう絶対ゼロは困るって思ったら、もう今んとこ今年4回フルで、もし通ったら走るかもしれない。
それって結構めんどくさいんですか、手続きとか。
お金もね、1万円ぐらいかかるし、あとやっぱどっか旅行がてら行ったら楽しいかもしれないんですけど、まだそんな慣れ、1回しか走ったことないから、1回走ったらもう翌日歩けなかったんですよ、そんなんで旅行はちょっと怖いじゃないですか、だからなるべく近所で行こうと思って、でも一番最初が佐渡島なんですよ、4月で、次が柏崎っていう原発のあるとこで、そこも100キロぐらい離れてるんですけど、 でもただ県外って一泊とか考えるよりかは大丈夫かなって思って。
そうだ、僕自分の本の絶版の話とかちょっとしていいですか。
どうぞ。
まず悪いニュースの方から、
はい、
もう法事をついてもいいですかっていうタイトルの、うん、増野浩一が映画について語って、うん、その後短歌にするっていう素敵な本があるんですよ、
はい、
それが、まあ、ちょっと本当にビジュアルがないと全く説明がつかない本なんだけど、うん、アルファベットの A から Z まで、うんうん、A、B、C、D ってのちなんだね、うん、映画について語るわけ、まず、うん、で A は森達也監督の A、
うんうん、
B はベティブルーとかなのね、
うん、
でそれを短歌にして、なおかつそれを写真と組み合わせるっていう、
うん、
でしかも短歌は映画の字幕の文字ってあるじゃないですか、
はいはい、
昔風の、
はい、
あれを手書きで書いていただいて、うん、あしらってるっていうすごい綺麗な本なのね、
うん、
こんなマニアックな本が実業の日本社文庫っていうところから出てたんですよ、
うん、
で写真家はハニハジメさんって猫の写真家で、
うんうん、
まあ、猫以外の写真もあるんだけど、でシネマ文字っていう字幕の文字は渋谷さんっていう、渋谷のりこさんっていうのかな、
うん、
信子さんかが書いてくださったんですよ、うんうん、職人さんが直に渋谷信子さん、
うん、
でこの本が絶版になるんですね。だからもう今書店にある分が全部なので、
うん、
もし見つけたらすぐ買ってください。で
価値が上がるかも。
でマスの商店で買い取ることになったのね、
300
冊近くかな。
ははははは
で、まあ、それは売るんだけど、
はい、
もうこれから自分で買い取った本を売ってばっかりの人生になりそう、う
ん、なるほど。
でそれ親分はこっちで、もともとハードカバーだったんだけど、
はは
ハードカバーハードカバーでデザインが違うんですよね。
本当だ、
写真の上に
ちゃんとサイズが違いますもんね。
そうで、シネマ文字をちゃんと写真の上にあしらってたのね。文庫本はちょっと関係が違う関係でデザイン変えたんですよ。でそれがちょっと最近残念なことだったけど、
はい、
ただ僕映画に詳しくないのに書いてるから、
うん、
このもう補充ついてもいいですかって本は、
うん、
映画と短歌 A to Z っていうんだけど、
うん、
映画関係の人にあげるたびに無言になるっていう小泉さんって差し上げてましたけど、
ね、豊橋行った時にいただいて、うんうん、帰りの電車で読み終わったからお返ししたんですよ。
あ、そうか。無言になりました。
見てない映画もあったんじゃなかったでしたっけ、
う
ん、
そう、ベティブルーは見てないって書いて
ある。そういうところですよね。
それが嫌だと思った。
嫌ですね。
でもベティブルーは見てないことを書いたわけじゃない。
うん、まあそうだけど、じゃあ触れなきゃいいのにって
、うん、でもまあ後に見ましたよ本当は一応書いた時は見てないってことにして、
うん、
一応本にする段階では見ましたけど、なんかね、僕映画の評論家の方がやんないことをしたかったんだと思う。
あ、
ただまあ結果的にはもう法事をついてもいいですかってタイトルは本当結婚中に配偶者のちょっと考えたんだけど、
はい、
だんだんこう最後の方離婚話になってくるんだよ ね、
そうですね。
悲しい本だよね。でいいニュースはドラえもん短歌の帯文が変わって綺麗な帯がついて、
はい、
でこれからまた書店に並ぶので。
お、よかったですね。
50周年記念、ドラえもん50周年記念で僕の短歌が帯にでかく載りました。
あ、
ドラえもん、あなたがいるということが未来があるということだからっていう、
うんうん、
ちょっと僕の才能を発揮した、
うんうん、
ドラえもんっていうのがいるってことだけがもう未来があるってことじゃない。
そうですね、
未来から来た人だから、
うんうん、
っていうダブルミーニングになってる。
なるほど。
っていう短歌が載って、あと裏側にも素敵な短歌が載って、沼尻つた子さんのドラちゃんのエモンをエモンと書くような人とは結婚したくないです。エモン、ひらがなのエモンをカタカナのエモンって書く人いるじゃない、
うん、
ドラえもん、
うんうんうん、
そんな人は結婚したくない。
なるほど。
道具とか出せないけれどお腹から君が生まれてきたのは自慢、
うん、
小野いつ子さん、
うん、
青空の入道雲はそれはもう配色としてドラえもんです、辻次郎さん。
なるほど。
あと素敵な短歌がびっしり詰まった、ちゃんとほらドラえもんっぽい絵もついてる、ドラえもんの吹き出しみたいになってる素敵な本なんですよ、
はい、
でこれはまだ全然絶版にならないので、
うん、
ビレッジヴァンガードの方とかもし見てたら、
うん、
昔はこの本結構ビレッジヴァンガードで売ってくれたのに最近見ないんですよ、
うんうん、
みんな穂村博さんばっかしを愛せずに、たまにはドラえもん短歌とかも置いてくださいね。
そうですよ、
小
泉智弘も置いてください。
なんだろうな、僕あまりにも昔、
うん、
歌人は増野浩一っていうイメージの強い時期があったせいか、うん、反動なのか、
うん、
一個も僕の本がない本屋さん多くて、特にそのマニアック系の本屋、
あ本当に
そこまで嫌われることないと思うの。特にドラえもん短歌とか万人に届くし、もう法事をついてもいいですかとかはマニアックな本だから、うん、そのマニアック書店が置くべき本じゃない。
そうですね、
ぜひ読んでみてください、
はい、
お願いします。告知いっぱいしちゃいました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあこれでちょっと一旦切って、
はいはい、
友の会に移りますかね。
そうですね、じゃあ友の会の皆さんよろしくお願いします。皆さんも入ってください。
一旦切って友の会の方で新しいアドレスを教えますので、
はい、
リアルタイムで友の会の方は聞くことができます。では後ほど、
さよなら、ま、ありがとうございました。
ありがとうございました。